はい、どうも心からのイエス
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい、
ミッドジャーニーという画像生成 AI はご存知ですかね。
そうですね、ですけど、はい、結構ツイッターで話題になってて、はい、ちょっといじってみましたねというレベルの感じですけど、はいはいはい、
まあ、ざっくり言っちゃうと英語でお題となるようなテキストを入れておくと、それを元に AI が自動生成してくれますと。で、最初4種類くらいの画像が出てきて、その中からいいと思ったものをもう少し違うパターンにする、もしくはもっと別々のパターンにするっていう選択をしていって、気に入ったものがあればそれをピックアップしてどんどん画質を上げていくという手順で、最終的には、HD くらいの画像になるのかなという画像生成 AI がミッドジャーニーですね。で、このミッドジャーニーによって出てくる映画、結構アニメ調だったりゲーム調だったり、絵画調だったりとか、すごくいろんなパターンが出せるっていうことで、まあ、このミッドジャーニーを使って漫画描いてみた、ゲーム作ってみた等々も流行ってたりして、すごくバズってますと。で、実際私も試してみた感じで、過去にこんなイメージのものだったらどうなるんだろうって頭の中で考えていただけのやつを出力してみて、結構近いイメージのものが描けたりしたので、かなり面白いなと思ってるところですね。
そうですね、本当に絵心のない人でもそれなりのものが本当に60秒30秒くらいでバーンと出してくるんで、いや、すごい時代になったなという感じですね。はい、
うん、
まあ、そうですね、触ってみた感じとしては、いい点は本当になんで即絵が出てくる、しかもクオリティが高いというところなんですね、
うん、
はい、
うん、
逆に悪い点としては、呪文演唱が難しいというのと、
はいはい、
なんていうんですかね、絵画というか、イラストレーションというか、その、作者の、書きたいものが書かれているかというとなかなか難しいというところですね、
うん
うんうん、で、難しい点言ってみていてた、呪文演唱なんですけども、まあ、さっき言ったように英語なんかでも日本語でもいけた気もするんですけど、
うんうん、
その単語を、羅列することで、絵がそのお題に沿った絵を描いてくれるんですけども、うん、まあ、自分の中で何かしらのイメージがあったものと全然違うものが出てくるとか、なんか作風が全然違うとか、そういうことが結構ままあったりすることがありまして、まあ、そこをいかに調整するかっていうところに、そのミッドジャーニーを使っていい絵が描けるかっていうところのテクニックが、必要となってくるというところで、まあ、本当になんで、ドラえもんの道具みたいに言えば本当に300ページの漫画が出てくるとか、そういうレベルではないので
そうですね、
はい、使いこなすにも、まあ、なかなか人側も調整が必要ですというところですね、
うんうんうん、そうですね。その点についてはツイッター上で皮肉のように、本来絵を発注するってこれくらい細かく指定するもんだよなみたいなことを言ってる人もいましたけど
まあ、そうですね、そういう意味では、うん、発注元側としては労力は変わらんのかもしれんなという、その、人か AI かにはよりますけど、説明する努力、うんうん、というものがちゃんと書かないと、ね、顧客の本当に必要とされているものが手に入らないかもしれないというところですね、
うんうん、そうですね。で、まあ、早速ですけれども、世の中それを解決しようと頑張る人も当然いてですね、プロンプターという、ミッドジャーニー用の生成器を開発している人がいて、まあ、どういうものかというと、先ほどどういうワードをチョイスしてどういう作風にしてとか、そういうどういう単語をどれくらいの重み付けでどう解釈してほしいのかっていうのがすごく書くのが難しいって話あったと思うんですけど、それを、GUI 上でポチポチやって、必要な文字列を生成してくれるというツールが早速出てたりとかするので、まあ、世の中これが進んでいくともっと洗練されていくのかなと。まあ、逆に AI に飼いならされるという要素は出てくるとは思うんですけど、うん、まあ、ミッドジャーニーに最適化された仕事の出し方っていうのは洗練されていくかなと。で、まあ、ゆくゆくは専用言語化されるというか、例えばデータベースには こういうデータ欲しかったらこういうクエリ文を書くっていう昔ながらの SQL 文とかあったりすると思うんですけど、まあ、そういったものと似たようなフォーマットになっていくかもしれないですし、逆に、自由言語で記述されたことをコンパイルしてミッドジャーニー言語に変換するとか、そういったことも出てくるかもしれないなとは思ってたりします。
そうですね、あのプログラムのためのプログラムのためのプログラムみたいな感じになってきてはいる感じですけど、まあやっぱり、まあそれが補助ツールがあることでやりやすくなる作業とかもあるとは思うんで、まあ、全然いいかなという感じですね、うんうん、
はい。まあ最後に商用利用の話ですかね。まあめっちゃいいんだけど、じゃあ自分たちの普段の生活の中でどこまで使えますかっていうと、まずフリープランだと、このイメージ、ミッドジャーニーへの仕事の依頼っていうのが月25回までだったかなになってますと。でそれ以上使おうと思うと有料プランに入らなければならないです。で有料プランっていうのは、ベーシック、スタンダード、コーポレートの3種類があって、まあ、大きい会社、日本の企業だと大体そうだとは思うんですけど、コーポレートに属さないとその企業では使えませんと。でそれ以外の人ではベーシックがスタンダードになるんですけど、何がベーシックとスタンダードで違うかというと、画像を生成するのにかかる時間と、画像あの特殊なちょっとモードがあって、リラックスモードっていうのがミッドジャーニーについてるんですけど、これは、AI の処理時間がどれだけ使えるかっていう、そういうベーシックとスタンダードのプラン分けがあるんですけど、その画像変化にかかった時間をその、プランの時間の中に入れなくてもいいよというモードがありますと。リラックスモードっていう。でじゃあ逆に何がそれで失われるのかというと、時間ですね。処理時間の話です。で、リラックスモードで変換した場合は、そのスタンダードプランとかの900分の中に含まれないんだけれども、めっちゃ時間かかる。みたいな感じですね。なんで、急いでない仕事は AI に対しても無料で出せますよ、みたいな、そういうことですね。
うん。なるほど。まあ、なかなか難しいところですね。使ってみるとわかるんですけど、結構うーんって思ってもう一回コマンド打ち直すとかもあるんでそういうことをやりたかったら、ね、リラックスモードはちょっと厳しいかなっていう気もしますけど、うん、まあ単発でパンと入れてパンと出てきたもの、うん、なかなかいいじゃんで使えるんだったらありですねという感じですね、うんうんうん、
そうですね。あまりにも早く出てきてしきすぎるので試行錯誤したくなるんですよねまあとりあえずこれで出してもらおうって言って簡単に依頼 しがち、
はい、
うん、でも人間に対してそうやらないでしょって言われたら、まあそうなんでちゃんと考えてから依頼しましょうねっていうことで言うと、まあわからんくもないモードだなって感じ。
まあそれはそうですけど、人間に対して依頼するときも初めは寝ごりませんかというところもあると思うんで、
確かに、
うん、寝ごというか、うん、要件の定義をちゃんとした上で、うん、じゃあちゃんと手動かしてもらいましょうっていう段階になると思うんでね、うん、
そうですね、
まあ、そこら辺が
AI の中で、
うんうんうん、あります、
ね、すごく初期のモックみたいなのをね出してくれるのはフリープランでいけますみたいなことになってくるといいかもしれないけど、
うん、まあ処理能力を結構使っちゃいますからね、うん、ミッドジャーニーはスラックに入ってスラック上で使うんだ、うん、スラックじゃないごめんなさい、ディスコードかな、うん、ディスコード上で使う感じだったんですけど、
うん、
まあ何ていうんですか、他の人の、やってる絵が流れてくるんで結構見てるだけで面白い感じなんで、はいはいはい、
そうですね、今バズっててもうあらゆる人がコマンドを打ちまくってるからなんかすごく仕事の出し方の差を感じますよね。
そうですね、本当に綺麗な絵出す人は出すんで
そう、自分下手くそとプロの差がすごいんだよ
ね。おいいじゃんと思って自分でその似たようなコマンド打ってもなんかとろけたプリみたいな人出てこないみたいな、
ね、あるあるですね、
はい、うん、まあ、25回まではタタなんでぜひとも手をつけてみると面白いと思いますという感じです。はい、
はいはい、じゃあ今日の本題に行きたいと思います。 1点目、ついに日本でも Windows 11インサイダー版で Android アプリが利用可能にということで PC ウォッチの記事です。米マイクロソフトは18日日本国内における Windows 11インサイダー向けに Android アプリを利用可能にする Amazon アプリストアのプレビューを展開した。利用には Windows サブシステム4 Android の要件を満たし、 Windows 11 22H2 以降を搭載したデバイスが必要。より具体的に言えば第8世代 Core i3 または Ryzen 3000 Snapdragon 8C 以上のプロセッサー、メモリ 8GB を搭載したシステムが求められる。そのシステムでマイクロソフトストアを 22206.1401.6 以降にアップデートし、最新の Amazon アプリストアをダウンロードすれば利用可能ということで、Windows 11のかなりコアな機能として定評があった Android アプリがとうとう利用可能になるということで、いいニュースですね。で、これを改めて取り上げているところなんですけど、ちょっと3ヶ月くらい前かな、この Android アプリで結構頑張ってたけど結局いられないんじゃないかみたいな、そういうネガティブな情報が曲がってたりとかして、開発中止も疑われていたような機能だったので、ちゃんと実装が来そうだということでかなり喜びがありますね。ただこのインサイダー向けっていうのは、あの、なんだろうな、先行ベータ版みたいな感じなので、OS ほとんどの人の Windows 11はこれに該当しないので、もう少しお待ちくださいっていうのと、じゃあ今からこのインサイダー向けに変更してすぐ使えるようになるかっていうと、全員が配信されてるかどうかは定かではないってことなので、まあおとなしく待っとくのがいいかなとは思いつつも、いいニュースということで共有です。はい
はい、いや、ぜひとも使ってみたいですねという感じで、まあ、やっぱり Android の向けのアプリの方が出来がいいとか、 Android アプリ向けでしか表示されてない、アプリケーションとかもいっぱいあると思うんで、うん、それを Windows 上で使って、まあ、その、ログインというかデータを共有することで、
うん、
まあ、非常に何ていうんですか、あの PC を使ったユーザーとしては使いやすくなるかなと、使い勝手のある、うん、なんだ、機能かなと思いますんで、ぜひとも使ってみたいなというところですね。うんうん、
そうですね、個人的にはあの家にいるときにスマートフォンよりも PC のモニター画面見てる時間の方が長い人にとっては、ヘルスチェック系のアプリとかは Windows のウィンドウとして出したいとかちょっとあったりするので、はいはい、
ああ確かに、うん、うん、
そういうのもサポートされると嬉しいなって感じですかね。
携帯売っちゃってると見ない時とかたまにありますからね、うん、
そうですね。あとは結構重たいゲームでスマートフォンでやると発熱がとか、途中で重たくなってみたいなのが不満に感じてる人とかも嬉しいかな。
ああ、ゲームとかはいいかもしれないですね、うん、まあどうなんでしょうね。まあでも Windows 11入れてるようなユーザーだったら別に大丈夫かな。あの、要はこれなんていうんですか、あの OS 上で OS 動かすようなもんなんで、うんうん、結構処理が重たいかなという感じもありますけど、
あ、うん、その可能性は全然ありますね、うん、逆にスマートフォンの方が軽かったっていうのはあると思う、軽
か
ったりする
かもしれないかなという、うん、まあ設計がどうなってるかにもよるとは思いますけど、うん、
そうですね、初期なんで多分その辺の最適化いまいちで、うん、まあ動くけど動くだけだねっていう可能性は全然あるので、はい、その辺はハードルを上げすぎないようにしとかないとって感じですかね、うん、
まあでも将来的には多分対応していくとは思うんで、全然良いかなという感じですね、はいはい、
そうですね、多分あのマイクロソフトも PC ゲームをスマートフォン展開するっていう逆方向も狙っての話だと思うので、
ああなるほど、うん、うん、
あのレイヤーが揃ってきたらどっちにもいけるじゃんっていう、クロスプラットフォームの範囲が広がるっていうことで、Windows が Linux もサポートし、Linux が Windows 側をサポートしっていう関係が進みつつある世の中なので、まあ将来的にはそこも狙ってるんだろうなとは思いますね。
うん、確かに、まあ Steam とかでも、その、Android 向けのアプリケーションとかゲームをローンチしてるとかもありますからね。うん、そこら辺も、OS 側が対応してくれたら楽ですし、うん、非常にいいんじゃないでしょうか。
はい、
はい、
じゃあこの件は以上です、
はい、じゃあ、次いきたいと思います。鉄鋼局面を吸着走行する新型ロボット機構の開発に成功という、 住友重機、住友重機械工業さんのこれプレスですねからの紹介です。住友重機械工業株式会社は、鉄鋼局面を吸着走行する新型ロボット機構の開発に成功しました。本開発は2018年度より開発した、開始したチャレンジ制度に基づき技術研究所で、重工製造現場向け作業ロボットの開発に取り組んだ成果によるものです。船舶やプラント設備等の大型鉄鋼建造物の構造物の製造保守の現場では磁力によって構造物表面や壁面に吸着して移動する車輪型ロボットがよく使用されています。従来のロボットは主に平面上の走行に限定されていました。局面に適応させるには面の曲率に対してロボットを小型化するか特定の面形状と走行方向に限定した機構を機体設計するなどの必要がありました。そのため対応可能な面形状及び動作や搭載可能な作業ツールの種類に限界があることが課題となっていました。今回2つの回転軸によって回転可能な磁石を内蔵した中空の球状車輪を新たに考案しこれを用いて作業ロボットでは困難であった鉄鋼局面の吸着走行を容易に行えるロボットの開発に成功しました。開発したロボットは局面形状をした壁面の走行、壁面への着脱、壁と天井など2つの面がなす、隅部でいいんですかねこれ、隅部の乗り換えなどの動作を複雑な制御を必要とせずに実現できます。これらの特徴によって従来人手に頼らざるを得なかった、局面上での溶接作業などの活用が期待されています。大型の鉄鋼構造物の製造現場では高度技能を必要とする局面上の作業や高所作業など自動化困難の作業が数多く存在しています。本開発の成果によって作業者の負担が軽減されより安全でスマートな次世代の重工製造現場の実現を目指しますということです。でまあ構造どんなんやねんっていうのは写真を見てもらうと一番わかりやすいんですけど何て言うんですかね、まあ普通ロボットっていうとなんかこう車みたいにタイヤが4つついててみたいな見た目なんですけど、うん、まあこれもタイヤは4つついてるんですけどもタイヤがゴムではなくて、まあ、金属でできていると、うん、でその金属の内側に、振り子状になったというか、船のような形の磁石が半円状の磁石が入っていて、タイヤの外側が回るけれど磁石はそのまま下を向いているという状況を実現していますという感じですね。でこの構造によってタイヤはぐるぐる回って上に登っていくんだけど、磁石はその、走行面に、接したというか、まあ、吸着したまま、ロボットが動くことができるという感じのロボットですね。はい、
うん、これ面白いのが左右で、独立していて、
そうですね、
左右で独立っていう表現もまた言葉だけで伝わる気はあまりしないんですが、そのタイヤがそれぞれ、別の高低差とかがあっても吸収できるような構造になってる。
そうですね、で、う
ん、単純なその筒状とかそんなんじゃなくて本当に波打ったガタガタ道でもいけるっていう、
うん、そんな感じですね。
そこが強いですよね。
まあ、やっぱ局面の走行なかなか難しいよねっていうところはあったと思いますけど、うんうん、結構大胆な機構を取り込むことによってこれができるようになりましたという感じですね、うんうん、
そうですね。まあちょっと機構自体は複雑化しているので耐久性とかちょっとその辺が気になるっちゃ気になりますけれども、まあ、もちろん今までできてなかった作業ができるようになるだけでもうだいぶ価値が高いので全然いいかなって感じですかね。
そうですね、うん、まあ確かに、結構そのロボット本体がもう走行システムみたいな感じでこれ足回りだけみたいな感じなので、
うんうん、
まあ、この上にこの上とか横に、アームを取り付けてハンドを取り付けて何かワークを、ね、作業するという感じだと思いますけど、
うんうん、
まあそういう意味ではあまり大きなものは取り付けられないかなという感じはありますね、
うん、そうですね、搬送とかそういうのはおそらく無理で、まあデモの動画では溶接の
端末、そうですね、うん、溶接アームをつけてて、うん、横から溶接アークかな、これアーク溶接か、
うん、
わかんないですけどやってるのとか、まあ、あとはデモ動画ですけど、なんかその壁面の状況をカメラで確認するとか、うん
はいはいはい、
そういう用途が想定されていますね、
うんうんうん、確認とかいいと思いますし、あとは、配線部材の引き回しとか、まあ、その辺もいいかなと思いましたかね、
うん、そうですね、まあ、やっぱりでかい建造物のチェックとか、うん、それこそ、この紹介動画ではこれあれかな、風力発電の風車のポールの部分っていうんですかね、うん
はいはい、
とかを考えられてるっぽいですけど、まあ、こういう建造物、まあ、多くなってきている中で、まあ、やっぱり定期検診したいという要望があるんでしょうね、うんうん、でそこに対してまあリーチできているっていうのはすごくいいんじゃないかなという感じですね、うん
うんうん、そうですね、いいと思います、
はい、
まあ、交渉作業自体がね危ないことも多いんで、なるべくこういうロボットに置き換わっていけばいいですし、複数作業とか並行作業もできるようになると思うんで、
そうですね、うん、確かに軍ロボみたいにこうなんていうんですか、これが10台集まって壁面を一気にこう、センサーで確認しながら上に登っていくだけで作業が完了するとかだとだいぶ楽になると思うんでね、うん、非常にいいかなと思いますね、
うん、はい
はい、まあ、そんな感じ
です、いい開発だと思うので頑張ってほしいですね、
はい、
はい、では次いきます。Android 13の新機能と変更でまとめということで、携帯総合研究所さんの記事です。2020年8月16日 Google が Android 13を公開し、ピクセルスマートフォン向けに配信を開始しました。 Android 13はプライバシーとセキュリティ、開発者の生産性を高めることに注力すると説明されていて、昨年ほどの大規模アップデートにならないものの、壁紙の色を抽出してスマホ全体の色合いを統一するダイナミックカラーがさらに進化し、ついに iPhone のようにアプリが通知をするためのユーザー許可が必要になりますということで、大量の機能のアップデートがあるんで、かいつまみながら全部見ていきたいなと思うんですけど、まずこの13の対応している機器は Pixel 4以上です、Pixel 3a とかが結構廉価版として優秀みたいな話があった中なので、まだあの Pixel 3、Pixel 3a を使っている人はいるんじゃないかなとは思うんですけど、残念ながら対象外です。で、Android といえば毎回新しいバージョンが出るたびに何かしらのおかしな名前が紐づいているということなんですけれども、今回は、T ですかね。なので、ティラミスということになってます。はい。まあ余談が過ぎますけど。で、Android のこの発表会って毎年そのコードネームにあたるお菓子がめっちゃ配られるみたいなイベントが多くて、キットカットの時は大量にキットカット配られてたんですけど、ティラミスってめっちゃ配りにくいからどうなったんだろうなとは若干思いますかねはい。で、次からが、実際の機能のアップデートの話で、通知の許可が必須になりました。今までアプリケーションをインストールして、起動した時にはその GPS の権限とかフォルダのアクセスの権限とか、まあそういうのがいろいろ聞かれてたと思うんですけれども、その中で通知の送信っていうのも許可が必須になりました。なのでインストールした後からバンバンバンバンあの通知が飛んできて、なんやこれってなって設定から通知をオフするみたいな作業はいらなくなります。はい。で、次が、サードパーティーアプリにも適用されるテーマアイコンということで、Android全体を統一化するような、テーマアイコンの拡充が進みますと、まあ、今もマテリアルデザインということになってるんですけれども、それが、全ての Google アイコンにも適用されますし、サードパーティーのアプリ、まあ、Twitter だったりとか、 スラックだったりとか、まあ、そういったところにも適用されるということになってます。まあ、これはもうサードパーティー側が対応しなきゃ対応されないってことはあるとは思うんですけれども、デモではツイッターだけ浮いているような状態で、他はちゃんと統一化されたアイコンで表示されてますと。で次が、安全で新しいフォトピッカーということで、プライバシー保護が強化されています。これまではスマートフォンに保存された写真や動画を使用するアプリをダウンロードすると、ダウンロード直後または写真や動画を選択する段階でデバイス内の写真やメディアのアクセスを許可しますかと許可を求められていました。で、今後は許可を受けたアプリは無条件で全部のアクセスができるようになるわけではなくて、ユーザーが選択した特定のものにしかアクセスできないということになるため、より安全性が増すと。だから特定の画像編集アプリで今撮ったこの画像だけ編集したいなのに、実は過去のものも遡って見られていましたみたいなことがもうなくなりますよっていうことですね。はい。で、次がワンステップで追加できるカスタムタイルということで、どこの話かというとですね、 Android OS を使っている方ならわかるかもしれないんですが、上の方からドラッグして、ドラッグ、スワイプしてくると、Android のメニューみたいなのが出てきますと。あれ、クイック設定パネルという名前になってるんですが、そのクイック設定パネルには、Bluetooth のオフですとか、Wi-Fi のオフですとか、まあ、いろんな機能のボタンが用意されてるわけですけれども、そこにカスタムなものを追加できるという機能です。はい。で、次がゲストアカウントでアプリのダウンロード負担を軽減ということで、使ってる人いるのか、私も全然こんな機能あったんだくらいの話なんですけど、スマートフォンでも Windows のユーザー管理のようにゲストアカウントや本人アカウントといったアカウントの切り替えが可能ですと。で、このマルチユーザー機能っていうのは一般にどこで使われているかというと、親子関係で使ったりとかして、親がメインアカウントになってて、子供がゲストアカウントになってて、親アカウントで子供アカウントを管理するといったようなユースケースでも使ってたりするんですけれども、不満の声が多かったのは、オーナーのアカウントでダウンロードしたアプリでもゲストアカウントでは、一からまたプレイストアから落とさなきゃいけないというところがあって、その同じ端末なんだけれどもアプリのインストール状況が引き継がれない親子関係でっていうところがあったんで、それが改善されますというところです。はい。次が背面タップがフラッシュライトに対応ってことで、使ってる人いるのか分かんないですけど、ピクセルのスマートフォンの背面を2回タップするとクイックタップという機能があって、私は誤反応も嫌なので全く使ってないのと、カバー使ってる人はもう全滅してるはずなので、そんな機能あったんだくらいだとは思うんですが、これがフラッシュライトに対応しますと。で、次がマナーモードでほぼ全てのバイブが無効化ってことで、Android 12まではマナーモードにしてもブブブッとなってたんですけれども、13ではマナーモードにしたら振動ニューロフィードバックが無効化できると。なので、今までサイレントモードとマナーモードっていう2段階があって、サイレントモードにしたらもうバイブレーション含めて全部無視だったんですけれども、マナーモードだとどうしてもバイブレーションは残ってしまうっていうところだったんですが、それも、無効化できるようになりますということですね。サイレントモードにすると、着信音が聞こえない、通知とその着信音との切り分けだったりとかして、細かい音の操作ができないけど、マナーモードではバイブレーションになってしまって、それはそれで嫌だっていう、すごく微妙にかゆいところに手が届かない設定のモードの種類群だったんですけど、そこら辺が少し改善されてるかもしれないです。はい。まあ次はいいか。で、次がダイナミックカラーがさらに多彩にっていうことで、まあ先ほど冒頭に言っていたダイナミックカラーなんですけれども、AI が待ち受けとか壁紙から色を抽出して、それに合わせて自分の OS 全体の色味を統一してくれるって機能ですね。まあ、この辺は壁紙をどれくらい変えてるかっていうのにもよるとは思うんですけれども、 まあ、それに応じられるカラーバリエーションというのがさらに柔軟になって広がりましたということで、まあ、個人最適化されたスマートフォン、自分の端末感っていうのがより強まったかなとは思ってます。で次がコピーがより安全にということで、クリップボードのオートクリア機能がつきました。クリップボードにずっとログイン情報とか電話番号とか残っちゃってたっていうのがなくなります。まあ単純にいいですね。でアラームメディア用のバイブレーションの設定が可能にということで、まあ、そのままの通りですね、アラーム発生時は音鳴らすしかなかったっていうのがバイブレーションになったりとか、まあ、そういう機能が追加されてます。あとは、大画面向けに、いっぱいアプリケーション並べられるようになるんです、なるっていう機能も追加されてたりします。次がクイック設定パネルの改善で、これはかなりでかいアップデートなんですけど、 QR コードボタンが追加されます。今までそのスマートフォンで QR コードを読むという機会が多かったので、ほとんどのユーザーが QR コードアプリをインストールして利用していたと思うんですけれども、 Android OS 標準で搭載され、クイックアクセス、クイック設定パネルに登場したということで、非常に便利になりますと。で、口述するかわかんないですけど、これをそのロック解除する前から、QR コードを読み取り画面に行けるようになるっていうアップデートも入ってたりするので、非常に便利なアップデートなんじゃないかなと思います。はい。で次は設定と電源メニューボタンが移動ってことで、今まで上から下げてきた時の真ん中ら辺に出てきていた、電源やユーザーの切り替えボタン、設定画面、設定画面ボタンかっていうのが全て、右下に集約されるようになりました。これは大画面とか縦長になるにつれ、上から下ろしてきたところの真ん中っていう場所がすごくまちまちになってきて、デザイン統一感がないので、いつも必ず右下にあるという統一感を出すためにアップデートされたもんだと思います。はい。あとは再生中のコントロールパネルが新デザインにということで、今まで2クイックアクセスパネルのところにも次へとか一時停止とかそういうのはあったと思うんですけど、そこがもう少し情報量が増えたりとかスマートなデザインになってるんですけど、これは逆に、普段使ってない人からすると大きさが大きくなっちゃってて邪魔だっていう人もいるかもしれないです。はい。あとはそんな大きいアップデートはないんですけど、設定画面じゃないわ、アプリ一覧を開いた時に、今まで一番上にスマートフォン内などを検索っていう検索バーがあったと思うんですけど、そこが Google 検索バーになって、スマートフォン内の検索プラスアルファインターネット検索っていうのが同時にできるようになりました。これは Windows の Cortana さんとかと似たようなアップデートになります。はい。あとはスクリーンショットのようなコピペツールが追加ってことで、今までスクリーンショットを撮ると、まあ、左下とかに画像が撮れましたって出てたと思うんですけど、新しい機能では、その、ある範囲をドラッグしてテキストを選択した後、コピーを押すと、スクリーンショットのように左下に一旦文字としてこんなんで撮れましたよっていうのを出してくれるので、ここういう風なクリップボードになってるはずっていうのを頭で描きながら貼るっていう、まあ、PC チックな体験からちょっと変わってますよってことですね。はい。で、その他細かいところのアップデートっていろいろあるんですけど、まあ、それについては長すぎるので割愛するんですが、1点だけ、個人的にいいアップデートがあってですね、Bluetooth LE オーディオに対応ってことで、ワイヤレスイヤホンとかを使ってる人ならピンとくるかもしれないんですが、次世代 Bluetooth の標準規格である Bluetooth LE オーディオに対応されていますと。新しい音声コーデック伝送方式の LC3 によって高音質低遅延を実現し、テレビの音声を複数のヘッドホンに同時転送するようなブロードキャスト機能に対応、補聴器も標準サポートしますってことで、ここはかなり大きいアップデートじゃないかなと思ってます。はい、ざっくり以上かな。はい、ちょっと長ったらしかったですけど、何かあれば。
はい、そうですね、上からパラパラと見ていってて、
はい、
まあ まずティラミスですけど、そろそろ文字がなくなってきたんだけどどうするんだろうなという気持ちがいっぱいですね。
T、はい、まで来ちゃいましたからね、
は
い、
あと5個ぐらいか、うん
うん、
って気がするんで、まあどうするのか、まあ GP みたいに2文字にするんかもしれないですけど、まあはい、
一瞬戻ってくるかもしれないし、
ね、ああありそうですね、うん、という感じで、そうですね、他にも通知関係とか、権限関係とかいろいろありましたけど、まあ、iPhone 寄りと言ってしまうとあれなんですけど、
うんうん、
セキュリティを強化する方向というのは、まあうん、まあ一般ユーザーとしてはいい方向かなと思いますね、うん、
はい、
で、まあ、通知がポコポコ来るのもうざったくなるかもしれないですけど、まあ、それだけアプリに権限を渡してますよっていうのが明示化されるっていうのは、まあ、いうことなのかなと思いますし、うん、それが何ていうんですか、切り分けて細かくカスタムできる、中段階にありましたけどフォトピッカーとかの、アプリに渡す写真を限定できるとかは非常に、まあ安全面ではいい機能だと思うので良いかなと思いますと、うんうん、であとはそうですね、色替え系ですね、テーマアイコンとか、あと何でしたっけ、さっきの、ダイナミックカラーとかありましたけど、うーん、まあ、どこまで使うかなと、私が全然使ってないんであれですけどどこまで使った人がいるかなという感じがちょっと、うん、どこまで必要なのかなというか、受けるのかなというのはちょっと知りたいなと思いますね、うん、まあでもテーマアイコンちょっとやりすぎかなという気がしていて、要はアイコンの色を統一してしまうと1色か2色か3色か知りませんけどって感じなんですけど、うん、これ、まあ、写真だとモノトーンっていうか、なんていうんですか、ベージュとそうですね、セピア調になってて、
うんうん、
結構 Google のアプリケーションのシリーズ4色使ってて結構分かりづらいというか、うん、パッと見でどれか分かんなくなるみたいな、全部同じ4色系、
はいはいはいはい、
というのか、これによって改善するのかさらに悪化するのかっていう感じがなかなかやなと思いますと、
うん、
まあでもこだわる人は結構デスクトップじゃねえ、ホーム画面ガチャガチャしたいなっていうのが気になってたかもしれないので、まあ、そういう意味ではいいのかもしれないですね、うん、はい、でまああとあとはコピペとかですね、まあ、安全の話もありましたけど、うん、コピーした部分が分かるとか、
うんうん、
まあ、結構コピーミスったりもする時もありますから、こういうのはいい機能かな、うん、地味にいい機能かなという感じですし、あと QR コード関係ですね、あそこら辺も、うん、まあ、実際そうだよねというところがあるんで、よく使うよねというところがあるんで、うん、まあいいことかなと思いますというところですね、うん、まあそのくらいですかね、まあ個人的には追加するとすれば、まあAndroid じゃなくて Chrome の話なんですけど、いい加減タブ機能をもうちょっと充実させてほしいなという、うん、
それは間違いない気はし
ますね、うん、はい、あと他のアプリケーションでもそのタブ的な要素をが入るアプリケーションがあるときに、タブを上じゃなくて下にしてほしいなというのが個人的な希望です。
わかる、
うん、親指が正直届かないんで両手で操作するとかになるんですけど、
うんうん、
なんかそれもなという時々もあるので、うん、せっかく電源関係とかのアイコンを下にするんでしたら、他のやつも順次設定系順次下に全部してほしいなという気でいますね、はい、
はいはいはい、なるほどね、まあその辺はもう完全に同意でしかないのと、他のコメントについても基本全部同意ですね、
うん、
まあ劇的な大きなアップデートっていうわけじゃなくて、ちょこちょこ良くするっていうんだったら、そのちょこちょこ良くする方向性が、まあ、セキュリティはいいとして、デザインの方がこう解約じゃないけどあんまり良くなってるように見えないのはちょっとなって感じですかね。
どうなんでしょうね、このデザイン、私もちょっとあれなんですけど、まあアップルのようなその 作ったデザインいいからこれ使えっていうのはまあなかなかな気もしますけど、あんまりここにこだわってもね、なんで本質的なユーサビリティが上がる、使い勝手が良くなるかと言われると、うーんって感じがして、ちょっと古来奥ゆかしいガラケーの匂いがしてくるなと。
ああ、わかります。
着ベロなんかこうめちゃくちゃこだわれるみたいな匂いがしてくるので、なんかうーんと思ってしまいますね。はい。
うん、個人的にはその Android OS をそのスマートフォン以外のいろんな機器に搭載していきたいっていう狙いがあり、各社が自社の、デザインに合わせたトップ UI をさらに、エンドユーザーに提供したいってなる未来が想定されてるんであれば役立つケースがあるかなとは思いましたね。
あ、まあそれはあるかなという気がしますけど、うーん、その場合って何ですかね、もう画面全部蓋で覆っちゃうと思うので、こういうテーマカラーとかあんまり関係ないんじゃねえかなと思ってしまいますね。
まあそれもわかります。うん、いや考えてもそれくらいしか思いつかない。
まあそのそうですね、まあデザイナーさんが頑張ってるんじゃないですか、やっぱり。そのやっぱりいろんなアプリケーションに出るというトップがガチャガチャしてるとかはまあ分かる話なので、
うん、もうちょっとね、そのスマートフォンとかでもやることが決まってきたりとか、アクセス方法、各アプリに対するアクセス経路とかがスマートになっていったら、その T シャ、なんだろうな、自分たちのコミュニティの T シャツを着るとかと同じ感じで、そのスマートフォンの壁紙合わせてデザイン合わせてみたいになるかもしれないなとは思うんですけど。
ああ、なるほどね。まあ確かに、うん、
ちょっと今のアクセス方法、なんだかんだそのロック解除してトップ画面からアイコンでアプリを選択するっていう動線が変わらないうちからこれを頑張ってもちょっとしんどいかなって感じだよね、うん。
まあ確かに、でもそういう意味で言うと、どちらかっていうとカスタマーユーザーというよりはその、ベンダーでいいのかな、
うん、
その例えばあのギャラクシーとかエクスペリアとかを提供する側が結構、うん、あの側のカラーとかこだわってするじゃないですか、
はいはいはい、
でそれに合わせた UI 設定にデフォでしておくみたいな、
うんうん、
いうところでなんかこうブランド感を出すとかいう方向の方が仕様が強いかもしれないですね。
うん、うん、それは全然ありますよね。はい
はい。
その他は大丈夫ですか、 Bluetooth とか。
そうですね、まあここら辺もその、 あのイヤホン込みでの対応とかだと思うんで、まあぼちぼちかなと思ってます、
ね。
まあ
ね、確かに確かにね。はい、はい、じゃあそんな感じのアップデートでした。
はい、では次私の方から、非接触でイーサネット通信と給電を同時に行うカップラーというタイトルの、E-Times Japan さんの記事です。フェニックスコンタクトは近接距離において非接触でイーサネット通信と給電が可能なニア FI カップラーという見方でいいかちょっと分かんないですけど、
うんうん、
を、2012年7月28日から日本国内で販売を開始しましたと。同製品はベースカプラとリモートカプラのペアで動作し、約1センチ離した距離でも 50W の給電とイーサネット通信を同時に行える。なおニア FI カプラは、用途に応じてイーサネット通信足す給電、イーサネット通信のみ、給電のみの3種類から選択できる。ロボットアームや回転機構を備えた設備、通信が必要な移動体、粉塵を許容できないクリールームなどでの使用に適しているとする、このカプラのサイズは、ベースカプラ、リモートカプラともに 80×39×86mm、動作環境温度が、マイナス20度から55度で、リモートカプラ側の最大出力は 24V2A と、あと 100Mbps の、イーサネット通信プロトコルに、対応可能だということですと、まあ、イーサネットとか、イーサネキャットとか一通り対応していますというのと、あと通信遅延、通信伝達遅延は1マイクロ秒、近接距離に近づいてから 400, 50ミリ秒以内に給電と通信を開始できる、ということが言われていますという感じですね。でまあ面白いなと思ったのが、まあ給電と通信両方できるというところですかね、うん、あの通信だけだとまあ何ていうんですか、まあ、無線で飛ばしたらいいじゃんみたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、まあ、移動帯につけるとかだとやっぱり給電込みでやりたいと、
うん、
でまあ両方、給電ユニットと、通信ユニットを両方つけたりすると、まあ、アンテナやらこういう、近接通信やらコネクタやらなんやかんやらで結構ごちゃごちゃするのというところを、まあ、すっきりできるよというところがいいかなというところですね、うん、まあ、あと面白いなと思ったのが、450ミリ秒以内に、近づいてから給電と通信を開始できるというこの何ていうんですかね、対応の応対の速さ、
うんうん
うん、というのが、まあ結構頻繁に近づいて話したりするよと、まあどうなんでしょうね、ライン上の何かみたいな感じになるのかもしれないですが、ワーク自体に取り付けるのかな、まあちょっといろいろ用途はあると思いますけど、そういう用途を想定しているようで、まあ、結構需要があるのかなという気がしての紹介です。はい
はい、めちゃくちゃ用途はあると思います。妄想がはかどりすぎてしょうがないんですけど、今聞きながら妄想してたのは、搬送ロボットあるじゃないですか。
はいはい、
搬送ロボットが物を受け取りに行く先のなんだ、ワークの置き場所に、うん、バーコードリーダーとこのリモートカプラーがついてますと。
はいはい、
でロボットが近づいていったら給電込みでバーコードリーダーを起動し、得られたデータをイーサネット経由でもらう。で搬送ロボットは自身に搭載されているワークの情報を知って、もともと要求されてたワークの対象かどうかをチェックし、合ってたらもらう、間違ってたらその時点でエラーを出すっていうことができるようになるんで、今までだとだいたいここにワークあるはずだから行けしか言われてなくて、本当に合ってるかどうかの検証はその搬送ロボットが運び終わった後しか検証がタイミングがないっていうユースケースが多くて多かったと思うんですけど、まあそういうのを解消できるなというのをちょっと妄想してました。
うん、確かに、ああなるほどね、それは良さそうですね、確かに、うん、まあそういう用途だと確かにベルトコンベアとは言わないですけど、なんて言うんですか、ラインを通すワーク運ぶ系、
うんうん、
っていうんですか、うん、はい、とかにはかなりトレーサビリティ目的で情報がいろいろ載ってると思うので、うんうん、まあ、それが通信できるっていうのはすごく良さげだなという感じですね、うん、
そうですね。給電をそこでじゃあロボットからもらいたい理由なんですけど、私が想定してたそのワークの置き場所っていうのは、例えば手組み工程がある、
うん、
人が、組み立てる工程があって、人が組み立てた後のものをワークとして置いて、搬送ロボットに持ってきてもらいたい場合ですね。そうするとその手組みの工程にそのバーコードリーダーとかの機器のための専用電源っていうのを確保するのが結構組みにくいってことがあるんですよ。その搬送ロボットが通る場所は通路側になってるので、その組み立て工程はそのなんだろうな、工場でいうと通路のかなり内に寄せて設計することが多いと思うので、通路ギリギリに電源を引き回すこと自体がやりにくいという現場事情があると思ってて、そこでその搬送ロボットから給電込みでデータも渡せるっていうのがいいなと思って。
ああなるほどね、
感じですね。
うん、いや確かにそれよくありそうですね、うん、手組み工程で一回データずっとトリスしてたのが一回そこで離れちゃったりとか、
ああそうそうそうそう、
それでどれがどれか分からなくなったりとか、うん、たまによくあるみたいな感じのことがあったりするんで、そういう用途で常にね、給電してて、うん、チェックしつつ、これこれこれの3番まで来ましたみたいなねのが分かるっていうのはすごく、うん、使い勝手良さそうですね、うん、
そうですね。あとそれができると工場間搬送系でも結構役に立つケースがあると思ってて、
うん、
古いやつだと工場の地面に溝掘って搬送してるなんか、 パレットごと運ぶようなロボットいるじゃないですか。
はいはい。
あいつらがこのそういうシステムでワークとかパレット情報を拾い上げられると、その受け取り側の工場の担当者が今欲しいこの部品がどこまで来てるのかっていうトレースが見れる、
うん、
ようになるはずなんで、その辺もいいなって感じかな。
確かにいいですね、うん、そこら辺もやっぱ無線給電のいいところですね。無線給電というか、まあ、近接通信込みの無線給電ですね、うんうん、
そうですね。
そのまあ交通ライン、ロボットの交通ラインに、まあ、大規模な改造をしなくてもこれだけつければ、うん、まあ、あとは近接センサー、近接センサー、うん、あの受け側だけつければ、うん、まあ、できるっていうのは非常に良さそうですね。
そうですね。あとはなんだろうな、クリーンルーム系だとあれか、装置がトラブった時に何か情報を引き出したい、でデバッグ用のイーサーの口はあるけど基本的にはクリーンルームの中に入って作業するしかなかったっていうところで、これをこのカプラを伸ばしてきて、クリーンルーム外のオフィスとの間に作れば、その外部ベンダーの人にクリーンルームに入ってもらうみたいなリスキーな行動を取ってもらわなくてよくなるとかですかね、
うんうん、なるほどね。まあ、外側からこれのこれとこれのパレット選んでみたいなのができるようになるんで、うん、いいかもしれないですね、う
ん、あでもそのレベルだったら Wi-Fi でいいじゃんって話になるクリーンルームでどう使うかな。なんか使えそうだけど、
こつかない。パレットというかそのなんていうんですかね、ソケットというか、うん、そのオーダーまで管理できるのはいいかもしれないですね、うん、じゃあまあちょっと箱が大きくなるかもしれないですけど、想定しているのは何ていうんですか、うん、あの手で持ち運べるタイプサイズの、
はいはいはい、
まあ、4,50 センチ四方ぐらいの箱にワークがまあ何個か刺さってるみたいなのだと、まあそれに大行な設備つけるとちょっとあれだけどみたいなところはあったりすると思うんで、
うん、なるほどね。そうだね、うん、センシング系でもいいし、あと POE っていうかイーサネット給電で思い当たるものでいうとカメラ系とかかな。
あ 50W 結構厳しくねという気もしますけど、いけるのかな、分かんない。
ウェブカメラとかだって 5V 給電って動いてるわけだからいけるんじゃない。
あ、まあ確かに 10A も流すわけはないよな、確かにそうですね、
うん、
うん、そんな感じでいろいろ用途が妄想が広がりますので、ぜひともバンバン もう売ってるのか、はい、
うん、
まあ、タイミングがあったら使ってみるといいと思いますという感じです。
はい、
はい、
じゃあ次私の方最後ですね、AWS プライベート 5G 一般提供開始ということで AWS のニューリリースです。この度 AWS プライベート 5G の一般提供が開始されました。 AWS プライベート 5G は自社の施設にプライベートモバイルネットワークをセットアップし、スケールするのに要する時間を数ヶ月から数日にまで短縮できるマネージドサービスです。 AWS マネジメントコンソールを数回クリックするだけでモバイルネットワークを構築する場所と接続するデバイスの数を指定できます。その後は AWS がプライベートモバイルネットワークのセットアップとデバイスの接続に必要なスモールセル無線ユニット、モバイルネットワークコアおよび無線アクセスネットワークソフトウェア、加入者識別モジュールを提供し管理を行います。 AWS プライベート 5G ではこのようにネットワークのセットアップとデプロイが自動化されています。また前払い料金やデバイスごとのコストは発生せず、料金はお客様がリクエストしたネットワーク容量に対してのみ発生します。ということで、AWS がローカル 5G を始めましたというニューリリースなんですけど、ドン引きしてます
、は
あ、まあ日本だとローカル 5G ってその NTT ドコモだったり au だったり、あの大手キャリアとそのノキアとか、あとどこだ、 忘れたな、あのいくつかそういうネットワーク機器を提供している会社と、その実際ローカル 5G をやりたい会社ってことで、3社が共同してお互いの足並み揃えながらなんとか頑張って導入って言って、すごく時間とコストがかかってる話なんですけど、まあ AWS さんはこの AWS さんの持ってるウェブページからポチポチポチっとクリックしたら一式送られてきて、セットアップ含めてやって帰っていってくれるっていう、そういう状態で、でネットワークが正しくつながるかどうかの担保はもう AWS がやってくれてて、あとはそのローカル 5G を使ってどれくらいの通信をしたかという課金だけが発生するってことなので、ローカル 5G に対する敷居がくっそほど下がったっていう状態ですね。
なるほど、うん、確かにそれはちょっと引きますねという感じで、まあ Amazon のでもはやハードウェアもやってるんで、そういうことができるですと、まあ、流通ですし、そうですね、うん、まあ、
うん、
っていう話は、まあ、確かにそうなんですけど、はぁという感じですねこのスピード感、
はぁとしか言わない、
うん、このスピード感どうやったら勝てるんだろうという感じですね、はい、
うん、当たり前ですけど、ここで登場しているモバイルネットワークコアっていうのは下手したら億円規模になる素晴らしく高価格なものなので、大体はそのどれだけ生産してたとしても手配に半年くらいかかるのは普通です、
うん、
でそれを数日でセットアップすると言ってるんだから意味が分かんないですね
なるほど、まあ、あとスケールしやすそうであるのが、ね、すごくいいですね。とりあえずやってみて、うん、動いたところから順次導入してって、うん、
そうですね、うん、
あんまりこう具体的な案を選んでもとりあえずやってみてができるそうな感じがすごく良くて、
うんうん、
手を出してみて、まあいつの間にかこれを仮押さえでこれを Amazon のプライベート 5G 使うつもりがそのままズブズブいくという未来が見えて非常にいい商売ですね。
まさしく非常にいい商売ですね、うん、じゃあそのそもそも今ローカル 5G を敷設してこの AWS とかクラウドサービスにつなげたいってなったらどうしたらいいのかっていうと、まあ当たり前ですけど社内で持ってる既存のインターネットにつながるインフラを経由すると、ネットワークトラフィックが意味不明なことになってやってられないので専用線を引く必要がありますね。で専用線を引くということはまあ2パターンあるんですけど、インターネットに出る経路として専用の帯域を持って必要な帯域を持っている専用線を契約する、でクラウドサービスとは、VPN でトンネリングするっていうやり方と、本当に物理線をクラウドサービスまでつなげていくっていう、まあ、2パターンがあるんですけど、この AWS プライベート 5G では後者のすごく現実的に難しそうな話までやってくれそうな話なので、なんだろうな、この AWS プライベート 5G に乗っかって AWS を使うんだと、クラウドサービスは AWS に絞って、でローカル 5G の傘下にある各機器は全部 AWS のクラウドで管理していくんだ、もうこれがクラウドの次世代の姿だ、やったーっていう、そういう信者になりきれるんであればもう最高のソリューションですね
、はい、ズブズブいきましょうという感じが
そう、もうその泥沼に浸りに行きます、うん、喜んで飛び込みますっていう人にとっては最強ですね、
うん、まあでも言ってましたけど、そのやっぱり AWS 使ってるってことでね、敷居が下がってる面はあると思う、会社も随分あると思いますんで
間違いない、
うん、そういう会社とやっぱり社内調整的にも最適解になると思うので、
そうですね、
まあ、非常に強いコンテンツですねという感じですね。
めちゃくちゃ強いです、うん、当たり前ですけど相密みたいなことやるわけじゃないですか、
うんうん、
そのローカル 5G を敷設するって、
はい、
この書いてあることだけ見ると初期投資コストが0対数億対数億みたいな比較表が出来上がるわけですよ。
まあそうでしょうね
勝てるわけなくないっていう
はい、いやうん、まああれじゃないですか、うん、そのメンテというかプランというか
分離されてないことで、そうですね、その例えばクラウドを住み分けたいとか、 例えばそのローカル 5G でいややっぱりこういう別の Azure とか Google のクラウドとかやってる組織と連携したいとか、あんまりクラウドにつながってほしくない、あのプライベート空間で閉じたいんだよねとか、まあ、そういったことが出てくると途端に向いてこなくはなるんですけど、じゃあ本当にそのローカル 5G をこれからやっていこうっていう組織でそんなユースケースがあるのかって言われるとちょっと想定しにくいな。
まあそれはそうな気がしますね。いやー、
いい商売してるわほんま。
いやー、勝ってるって素晴らしいですねという感じですね。
本当にね、これデファクトになったらなんか AWS またすごく伸びそうなんで、株買うなら今のうちですよ。
なるほどね。
それくらいドン引きなニュースだと思って見てました。
まあどうなんでしょうね、はい、現状、うん、あの米国だけなんで、米国でまず勝てるかな、うんうん、米国のちょっと 5G 事情は私は分かってないんですけど、はいはい、まあ、そこで勝ったら中国とか、まあ日本にも来るとは思うんで、うんう
ん、日本だけちょっと遅いと思いますね、うん、あのプライベート 5G の前にプライベート 4G っていうのがアメリカとか欧州とかだとあって、うん、日本にないんですけどプライベート 4G って、でそっちでもう法整備とか一通り終わって 5G に進化してるんで、まあ、あのこういう話がやりやすいっていうのがあるんですけど、うん、日本に持ってこようとすると結構しがらみ多いんで、まあ日本にはなかなか入ってこないかな、
うん、
うん、はい、
はい、
そんな感じです。
そんな感じですと。では最後私の方から、あ、これごめんなさい、有料記事だな。今気づいた。ちょっと待ってください。まあタイトルと今読める範囲だけちょっと、
はい、
あのログインせず読める範囲だけで紹介になっちゃいますけど、トヨタスープラで CO2 排出量付きで販売静岡の反射というタイトルの日本経済新聞の記事です。静岡鉄道子会社のトヨタ車販売所トヨタユナイテッド静岡はスポーツカースープラの販売時に二酸化炭素の排出量取引を国が認証する J クレジットを使って付与する、走行時に多くの CO2 を出すスポーツカーに排出量をつけることで環境に配慮しつつ走りを楽しみたい人にアピールする。新車に J クレジットを付与して販売するのは国内の自動車メーカーでは初めてだというというところが、まあ無料で読める範囲で紹介です。まあ、ちょっと、うん、まあ、かいつまんで話すと、まあ、J クレジットっていうのが、まあ、国が運営する制度で、うん、まあ、あの排出枠を、クレジットに換算して、まあ、一元管理することでみんながその排出枠を買ったり、うん、その排出枠を買ったお金で森林管理することで、その CO2 排出枠の低減というか、なんだ、うん、排出量の低減というか、地球温暖化に対する対策をやりやすくするっていう構造ですね、うん、がありましたと。で、まあ、今だとよく、ですかね、あんまり圧縮できない企業が買って、その代わり、まあ、森林管理してもらうことで実質排出量ゼロみたいな感じで貢献してますよというプレスを打ったりするんですけども、
うん、
まあ、それを今回、自動車につけてしまおうという感じですね、うん、まあ、比較的燃費の悪い、スポーツカーに対してつけることで、もう買った時にそれがある程度の枠ついていて、まあ、気兼ねなく、ガソリンを燃やして走れますよという感じの、うん、仕組みですという感じです。はい。で、まあ、あとクレジットって別枠でも買えるらしいんで、まあ、いっぱい使って排出枠使い切っても心配ないよということの紹介されていますという感じですね。はい。
なんか環境対策に金札束で殴るみたいなそんな感じの話ですかね。
そうですね、まあ言っちゃうとそんな感じなんですけど、まあ結構私は面白いなと思っていて、
面白いです、面白いです、
うん、何が面白いかというと、現行の企業がやってることと同じじゃんって言われると返す言葉がないんですよね。
うん、うん、はい、そうですね。
何がしかの排出量低減を自社での排出量を純粋に減らすか、排出量枠を買って、まあ見た目上減らすかという、感じの対策が2パターンあって、まあ、難しいところというか、あまりお金を積めなかったら排出枠を買ったりみたいなところで、まあ、抑え込んだりするみたいな企業の活動、
はい、
と、燃費というか、まあ EV はよりはあれだけど、まあ、こっちの車の方が好きだけどみたいなところで、燃費の悪い車に乗る、まあ、その分お金払うことで実質ゼロですよと、うん、まあ、札束で名乗ってるんですけど、やってること一緒ですよねと、まあ、で、まあ、なんていうんですかね、自覚的な分むしろいいという方便
分かる
もあるなと思っていまして、
うん、
EV だからといって、
比較対象としてはあれでしょ、あの環境税みたいなこととどっちがいいですか。
そうですね、はい。で EV だからといって二酸化炭素出してないわけではなくて、発電するときに何かしら出してたりするので、太陽光発電使っていても、うん、太陽光パネルを作るのに発出してたりするので、まあ、そこまで見るとトータルいくらですかみたいなのは、うん、なかなか個人だと見づらいですけど実際あるんですよね、うん、で手元にある対して手元にある内燃機関に対して直接自分で貼り付けることができるというのは、うん、まあ面白い取り組みなのという感じですね、うん、
まあそうですね、先ほどおっしゃった通りトータル CO2 削減になってる取り組みって世の中あんまりなくて、
うん、
そもそも環境のために CO2 を削減する良い打ち手っていうのがあんまりない中で、
うん、
まあとりあえず目の前のことについては間違いなく CO2 排出してるんだから、これに対してお金払おうっていうマインドセットは全然ありだと思いますね、うん、
ですね。でまあ、
個人的には J クレジットがどこまであのお金が回ってるのか、マッチポンプになってないのかっていうことだけ若干気になりますけど、
どうなんですかね。まあ、うん、難しいですね。クーポンみたいなもんなんで、ね、どうなのかなってのはありますけど、まあ、そうですね、最終的に本当に森林管理とか、省エネ研究とかの企業に対してちゃんと還元できているところまでトレーサーできていれば非常に有用かなという感じですけど、ちょっとまあ資料見たことないですね、うん、うん、
いやなんか一応クレジット活用事例集見てますけど、ほとんどがイベントと自己満足に使われる感じかな
面白いな多いという感じですね。
イベントについては例えば産業未来博だったり、はい、あとは、自然学校、海辺の自然学校とか、ミュンヘンクリスマスイチ札幌とか、
うん、
まあなんか関係なさそうなイベントにまで使われてて、商品でいうとなんだ、環境貢献型商品、野菜スイーツセットとか、天然酵母パンとか、
なんか
うなぎの骨せんべいとか
ふるさと納税みたいになってますね
そうですね、会議ってカテゴリーがあるのも意味わかんないけど、なんとかサミット系とか、
はいはい、
具体的な工事とかで言うと、空調設備、無垢材建築、太陽光発電システムの施工とか、
うん、
ですかね、まあ、そんな感じなので、 CO2 削減に貢献できるところにお金が回ってるかというと、まあそうでもないかなっていう雰囲気の、あのクレジット活用例ではある、
うん、そこら辺ちょっと難しいですね
まあ建前と実態の乖離はよくある話なんで、難しいのは難しい、
まあ、そうです
ね、うん、はい、すいません、あの本筋ではないので、
はいはい、
まあ、J クレジットについてはそんなものにしておいて、うん、で単純に、まあ、繰り返しになっちゃいますけど、その自分たちが環境に貢献したいってなった時に、なんだろう、一つその分かりやすくお金を積みまして環境に貢献するというアクションが取れるのは いいかなと思いましたね。
うん、
そうですね。例えばあの私たちもなんだろうな、環境のことがあるかもしれないけど、ちょっとエアコン多めに使ってでも快適さを取りたいみたいなアクションあるじゃないですか。
はいはい。
そういう時に J クレジットでちょっと電気代がかさ増しになるけど、まあそれでも自分の快適を取るっていうことを優先したので必要に発生したコストですと。でそれが結果巡り回って、自分が快適になった分以上のその環境貢献があったらいいなという投資をするとか、
うん、
まあいろんなその商品の形考えられるなと思いながら聞いてました。
そうですね。まあそういう意味では確かにちょうどいいのかもしれないですね。なんでしょう、小分けにして切り分けで買えるというのがちょうどよくいいかなと思ってまして、
うんうん、
これ、言ってしまうと何て言うんですか、ガソリンにつけりゃいいじゃんっていう話もあると思ってたんですよ。
確かに、うん、確かに。
でか将来的には実際そうなると思ってるんですけど、私としては、うんうん、ただ、ガソリンつけたとしても、リッター30キロ走る車とリッター10キロしか走らない車、まあ、全然使用量が違うよねというのも実際そうでして、 そうですね、まあ、そこに対して、うん、でもこっちの車の方が好きだという人がその車を買えなくなるわけではなくて、こういう付帯機能で補填することで、うん、まあ、走れ、その人は車を買えますし、
うん、
その何ですか、そのお金が巡り巡ってなんか、まあ、最終的にはいいとこに落ち着ければ、
うん、
まあ何ですか、みんな幸せになるんじゃないかなという感じがして、うん、
確かに、
うん、
確かに、
そういう調整幅としての機能としてはいいのかなという気がしています。
確かにな。だから今その環境最優先でって言って環境優先にしたがためにその価値を失ってしまった商品とかもある中で、環境に特化しない元の商品価値を生かしたままだけれども環境についてやはり世の中的に配慮しなきゃいけないってなった時に J クレジットと抱き合わせで売れる状態にするっていう方向性があってもいいじゃんっていう感じですかね、
う
ん、
そうですね、うん、
それはもう全くもってその通りですね。うん、
うん、っていう感じなんで、まあ面白い商売だなというところでの紹介でした。
はい、いいと思います。じゃあ今日はこんなとこですかね。
はい、じゃあ本日の内容は書ノートにまとめていますのでご確認ください。リカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいという予防もお待ちしています。メールアドレスはリカログアットマーク gmail.com になります。ツイッターもやっていますのでフォローいただくとメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト、スポティファイ、ユーチューブで聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。